皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは雑談会をお送りしたいと思います。はい、今回は雑談をゆるくする回です。
はい、はい、2週間ぶりぐらいですよね、収録は。なんでちょっとあの間が空いちゃいましたけど、
お休みいただいてリスボンに行ってきました。はい、
リスボン、まあポルトガルですけど、どうでした？初めてですか？
いや、行った方がいいです。行った方がいいですよ。行った方がいいんですか、宮
武さん。そうなんですね。
いや、私初めて行って、ヨーロッパは他の、うん、なんかドイツとかあのイギリスとかノルウェーとか行ったことあったんですけど、なんかポルトガルとか行ったことなくて、
うん、
なんか結構今人気っていうか、まあ、前から人気ですけど、そのノマドとか、あと税制が安いから、うん、クリプト系の方とか、あと、うん、その物価も安いので、すごい移住のスポットとしてはすごい人気だと思うんですけど、やっぱ それだけあるなって思いました。
じゃあ結構なんかエネルギーを感じたっていう感じですか？うん、
エネルギー感じましたね。まあ、天気もいいし、あとその普通に休みでっていうか、家族で遊びに行ったので、そういうこともあると思うんですけど、なんかもともとはその NFC っていう NFT 系のイベントに、私の姉がギャルバースとか、うん、あとなんか AI のアートとかやってたので、それに登壇するっていうので姉がもともと行く予定で、で、うんうん、せっかくなので、あの母が姉がプレゼントするよって言って、その一緒に行くことになってて、で私もあのついていきたいなと思って自分であの行ったんですけど、旅行すいません、こんな話で、でもすごい楽しかったっていう話。全然全然あのおすすめです、皆さんには。このリスボン、まあみんな知ってると思うんですけど。
2週間ぐらいいたんでしたっけ？
1週間弱ぐらいとかですかね。なんかやっぱ遠いので1日半ぐらいかかるんですよ。15時間とか。
どこ経由だったんですか？
イスタンブール経由ですね。
あ、イスタンブールなんだ。
めちゃめちゃ。
行きも帰りもですか？
はい、行きも帰りも。
そっか、でもそうするとめちゃくちゃ時間。そうそう、イスタンブールまで何時間ですか？
15時間とか14時間ぐらいでしたね。
結構ですね。
やばいです。
結構だ。
やばいですね。
そっか、15時間。あ、でも、じゃあ、西に飛んだっていうことですか？
ですかね。
日本から。
うん。
アジア通ってきたっていうことですよね。
あ、そうです、そうです。めちゃくちゃ疲れますね。なんで半日、半日それで消えるので、まあ実質いたのは1週間半ぐらいとかですかね。やっぱり、でもイベントもすごい盛り上がってて、なんか私、そんなに日本の NFT のイベントにも行ったことないので、あんまり比較はできないんですけど、すごい、なんかおしゃれな人が多いんですよ。なんか来てる人もアーティスト、なんていうか、NFT のアーティストっていうよりは、もともとアーティストをやってて、NFT にして、こう、コミュニティになってるみたいな人が多くて、すごい、スーツの人とかは一人もいなかったですし、なんかみんな、すごいなんか自分のスタイルを持ってて、で姉なんかはそのインスタでつながってるアーティストの人とやり取りして、初めてそこで会って、で自分の作品交換するみたいな、なんか、わあ、なんか今までとなんかちょっと違うなみたいな感じで、なんかイベントの会場もすごいかっこよくて、1920年とか30年ぐらいに作られた公園にあるこう伝統的な、なんかホールみたいなところでやってて、なんかそこ
外ですか？そうすると
公園の中にあるホールみたいなでっかい公園があって、でそこになんか、あのちょっと教会みたいなかっこいいあのビジュアルの建物の中でやってて、なんかそういうところでこういうイベントがやってるのめちゃくちゃ面白いなと思って、そのなんか、すごいですよね。
まああのイベントとかの時はリスボンにいましたけど、それ以外はなんか結構他の場所に行ったりとかしてたんですか？
行きましたね。でもそのリスボンの中にもあの海とか海辺とか、
あ、
海辺というか川かな、ね、なんかすごいあって、でも行きました。他のシントラとか行きましたね。すごい綺麗でした。 なんか
また行きたい、
また行きたいというか住みたくなりました。
へえ。
なんか日が長くてちょっと他の、なんか夜、あの冬はすごい短いらしいんですけど、夜9時ぐらいまでめっちゃ明るいんですよ。
へえ。
なんか日本の3時4時ぐらいの明るさがずっと夜もあるみたいな。なんかそれってすごい得した気分になりません？
うん、
あもう夜だって思うのが9時っていう、あとは寝るだけみたいな、なんかそれがすごいいいなと思ったのと、なんかアメリカが好きだ、なんか LA とか好きだなって思っ、なんかいいなって思うのは、なんか天気がいいなって思うところがすごい好きなんですよ。サンフランシスコとか、なんかそれやっぱその天気って重要だなってあのリスボンに来ても思いましたね。
草野さんはじゃあそれ以外だとノルウェーとかドイツとかといってもやっぱり そこまあそういうその他に行った場所よりはなんか住みたいと思ったっていうところなんですね。
ああでもみんな住みたいかもしれない。
そう、
逆にここ住んでみたいなって思ったことありますか、宮武さんは。
ここ住んでみたいだと思ってたのは、まあ基本的にアメリカになっちゃうんで、
なっちゃう。
そんなに僕もヨーロッパはそんなに行ったことがないんで。
アメリカのどこですか？
アメリカのまあ選ぶとするとニューヨークになっちゃうので。
おお、なっちゃう。なっちゃいますか。なるほど。あんまりなんか選んでっていうよりは。
いや、そうそう、車を運転するの嫌いなんで。なんで LA がそれで消えるじゃないですか。
なるほど。
で、歩けてあるすごい便利な街っていうと、もうアメリカだとほぼニューヨークしかないんで。
そっか、それはニューヨークになっちゃいますね。
そうなんですよ。ヨーロッパだと僕もスイスとドイツと、あとポーランドにしか行ったことがないので。なんで
結構多いですよ。でも普通の人
からでも3カ国なので、まあ、どちらかというとそのあのなんか大学の時になんかその約1ヶ月間で7カ国回るなんかプログラムがあって、それに参加したことがあるんですけど、そこだとなんかホンジュラスとか、パナマとか、なんか そっちが中米っていうんですかね、中米あたりとかは、行ったぐらいですけど、
住んでみたくは
なりませんでした。住んでみたいとはなんか旅行だったらいいんだろうなっていう。
なるほど。
あと学生だったのでお金ないんで、何もできないんで、あのただただただなんかブラブラ歩いて、あのそれでまあそれはそれめちゃくちゃ楽しいんでなんですけど、あのなんか住む感覚ではなかったので、当時は学生なんで。
まあそうですね、確かに。
から次だと全然ほとんど学生の時しかその旅行で他の国に行ってないので、まあポーランドとドイツはあの仕事で行きましたけど、なかなかイメージがつかないですけどね、住むっていうの
は。でもなんか
日本が良すぎるっていうのもあるんですけど。
まあそうですね、日本は住みやすいですもんね。
まあ、特に日本人からすると。
いやでもなんか海外に行くとそっちの方が住みやすいなって、なんか気使っちゃうから、そのなんか私コンビニとかで同じ時間帯にとかに、はい、なんか前近所のコンビニとかでなんか同じ時間帯とかに行くと同じ店員さんの時あるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
それ顔覚えられ、毎日この人来てるって思われるの。
思われたくないんですか。
思われるの、なんか迷惑になってしまったら嫌だなっていう、なんかあの絶対そんなこと気にしてないし。迷惑に
はならないじゃないですか絶対。
なんかあの絶対覚えてないと思うんですけど、なんか自意識過剰すぎてなんか気使って、
でも
その時間帯いけない。
コンビニは覚えるんじゃないですか。
でも、ね、いけないみたいなことがあるんですけど、なんか、海外とかだとなんか気にしなくなるというか、
まあ
そういう習慣がなくなるからかもしれないんですけど、 なんか気が楽になって、なんか住みやすそうだなって思うんですよね。
へえ。草野さんからすると、そのまあ、例えばコンビニじゃなくても、例えばその行きつけのバーだったり、なんかお店とかで、
うん、
なんかそのなんか、あ、いつものですかっていうのを聞かれるのは、なんかそういうのは嫌なんですか？
あ、それは全然、あ、行きつけのバーとかはないですけど、全然いいよくて、うん、なんかちょっと例えばコンビニの人に昨日も来てましたねとかあ、いつものコンビニの人とかにいつものでいいですかとか言われると、ああってなる
あ、そこは違うんですね。
なんていうか、そうですね、
コンビニだからっていうのはあるんですね。
やっぱりアメリカは特にフレンドリーにしてないと、
うん、
ベースいけないみたいな感じありますよね。丁寧にするっていうよりは、うん、いけないっていうか、うんうんうん、フレンドリーの方が好まれるというか、
ね、確かに丁寧ではないですよね。フレンドリーですよね、
うん、
確かに
丁寧じゃないっていうよりフレンドリーって感じですね。
うん、うん、
そっちの方がなんか気が楽というか、
確かに、なかなか面白いです、
うん、住みやすい街だなって思いました。なんかあと、なんか物価も安くて、
あ、
物価の安いのもやっぱいいなと思ってて、でもなんか最初来た時、チケット、その姉がイベント出るっていうので、その飛行機のチケットは先に姉がイベントの人が取っててくれてて、でお母さんのチケットを姉が取ってたんですよ。で、で私お母さんと一緒にいた方がいいなと思って、そのお母さんの同じ時間のチケットを取って、取ったんですけど、なんかお姉ちゃんが公演するえみちゃんが公演する時間が18時で、で私たちが着くのが16時半とかで、なんかスーツケースピックアップして車で会場に行ったらめちゃくちゃギリギリっていうか間に合わないぐらい、はい、でこれ見に半分はこれ見に来てるのに、なんかめちゃくちゃそう急いで乗って、なんかウーバーも捕まらないし、なんか普通のタクシー結局乗って、なんか飛行機も遅れて、着いたらもう時間過ぎてて、でもギリギリ本当に間に合って、前の人が押してなんか公演っていうかセッション押してたので、着いた瞬間始まったみたいな感じで、うわよったねみたいな感じで、でよかったねって、で最後に姉がなんか、あの姉と、姉じゃなくて母と妹が来てますって言って、なんか壇上に上げさせられて、
あ、そうなんですね。
で私たちはもう1日半ぐらいシャワー浴びてないし、機内でなんかこう捨てようと思ってた服着て、
もう、
なんか乗って
たの、そのまま上げられるっていう、
ちょっと恥ずかしかったっていう思い出もありつつ、なんか
で、まあまあな人数いましたよね。
そうです、なんかすごい、でもなんかまあ後から考えたらすごいいい思い出なんですけど、でタクシーで来たのみたいな終わった後に聞かれて、で、なんか40ユーロぐらいかかったみたいなこと言ったら、それめちゃくちゃボラれてるよって言われて、
あ
で普通は6ユーロで行けるんですよ。すごくないですか。でもだからそれぐらい安いですね。ウーバーで行くと6
分ぐらいで、空港
でも30分とかぐらいですね。
あ、30分で6ユーロってすごい
ですね。安いですよね。6、まあ、6.8 かぐらいかもしれないんですけど、でもなんかそんなことがありましたって試合の人にその言ったら、なんかタクシーの運転手の人が幸せになったっていうことですよって美味しいもの食べたと、ね、食べさせてあげたと思えばいいんですよ、間に合ったしって言われて、すごい救われました
いやでもそういう、なんですかね、そのぼったくりみたいな、まあ日本でもあるじゃないですか、よくなんか、あの白タクっていう、あの白タクは避けろって、あの外人はよく言いますけど、あの、まあでもニューヨークでも、あのやっぱあるんで、そういうのって、
はい、
やっぱどの国でもありますよね。
うん、
でもその考えはなかったです。あのそのタクシーのためにその人のためになったっていうの、
今日の食卓に一品が増えたと思えばいいんですよ、すごい、ね、その人が幸せになってるんで、いや
一品以上ですよね一品以上ですよ、
ね、だからそれすごいいいなって思ったのと、まあ、結局間に合ったので、なんかそれで交渉してたら絶対間に合わないですし、ウーバーも捕まらなかったから、まあしょうがないかなとは思いつつ、なんか結局その1時間ぐらい40分ぐらいかかるところでも、 10ドル、10、あ、10ユーロぐらいでいけるってすごい、すごいなって思って。
すごいですね。1500円とか多分そういう、うん、そんなもんとかでしょうね。
めちゃくちゃ
安い。すごいですね。
安いくてびっくりしました。
うん、
おすすめです。
いやー、行く機会あるかな。なんか仕事で行く分には全然来ますけどね。
旅行で行かないんですか？
なかなか旅行でどっか行くってあんまないんですよね。なんかそうですね。
仕事で行けたらなっ
ていう。がベストですね。
でもなんかそしたら未知の地域に行けなくないですか？
そうですね、未知の地域。
アジアとか。
ね、他に行きたい国とかってあるんですか？
そうですね。
ヨーロッパですか？アジアですか？
エジプトとか。
ああ
。絶対ビジネスでは行けないですよ。
いや、わかんないですよ。わかんないですよ。
エジプト
のスタートアップエコシステムって。
やっぱりでも、なんか旅行っていうか、家族で旅行したのすごい久しぶりだったので、なんかすごい楽しかったし、なんかやっぱ環境に、周りにいる人の環境でなんかモチベーションとかマインドって変わるのかなっていうのを思いましたね。その天気がいいとかも含めて。
そうですね、そのなんか国のエネルギーっていうか、そういうのありますよね。
こういう環境いいなっていうのありますか？こういう環境で生きていたいっていうのとかあります？
生きていたい
暮らしたいというか幸せだなって思う環境って、ポジティブになれる
環境、どんな環境になるんですかね。ポジティブになれる環境、
私はもう天気が良くて前向きな人が周りにいてで、なんか美味しいものがあってで、なんか湿気がないみたいな。
湿気がない、ああ、まあ確かに湿気は、ね、
湿気というか、
天気でそこまでこだわり正直ない、いわゆる暑いのはあんまり好きじゃないですけど、寒いのは慣れてるんで。でもなんか一番理想な天候はサンフランシスコかな。
いいですよね。
ちょっと寒いっていう。
わかります、スウェットがぬくぬくするぐらいの。
あ、そうです。もうパーカー、一年中パーカーがいいっていう。
ジャケットは着なくていいぐらいの天気ですよね。
そうですね。夜ちょっと着た方がいいかもしれないですけど、まあまあ乗り越えられるかっていうぐらいですね。
ダウンジャケットとかは着ないぐらいで。
パーカーだけで済むっていう
のは。パーカー、いつもパーカーですもんね。
そうなんですよ。夏はパーカーできないんで、ギリギリまでやりますけど。
ビデオポッドキャストを見て友達に、あれいつ撮ったのって言われて、いつも矢崎さんだけ厚着だからいつ撮ってるのって聞かれました。
そうですよね、でもこう6月それ、あ、でもこれ収録してるの6月ですけど、6月の中旬ぐらいまでパーカー粘りましたけどね。さすがに今はもう夏はだいたいポロシャツになっちゃうんで。
パーカー何がいいんですか？もう好きですけど私も。
なんか楽なんですよね。
ああ、そうですね、楽ですね。
ただただ楽だし、あったかいし、なんか、なんか楽。なんかいろんな意味で、なんか楽ができるっていうところかな。で、なんか、ポケットに手を突っ込めるし。
でもサンフランシスコみたいな天気って結構いろいろありそうですけどね、アメリカでも。ないのかな。
ないんですよね、なかなか。
そこだけなんですね。
結構特殊なんですよ。もうちょっと常にあったかいは全然あるんですよね。
どこが。
それこそサンディエゴとか天候はめちゃくちゃいいってよく言われますし。
環境の話に戻りましょう、じゃあ。
環境の話。環境の話、難しいですね。なんか、難しいな。なんかそのもちろんなんかそのエネルギーを感じたいっていうのはもちろんあるですけど、なんかそれが必須かって言われるとそうでもない気がするんで。
へえ。
なんかどちらかというと利便性を求める気がするんで、だから 大都市になっちゃうのかなっていう。
あー、東京はじゃあすごくいいですね。
うん、東京はもちろん人はちょっと多いっていうのは思っちゃうんですけど、でも全然あのめちゃくちゃ便利って思います。あのやっぱりなんでそういう意味だとニューヨークより東京の方がやっぱ住みやすいって思いますし、
うん、利便性が幸せにやっぱ、まあ、でもそれはつながりますね、
うん、なんか あんま考えたくないっていうところなんじゃないですかね。なんか例えばなんか ここの地域に行くとちょっと危険かもっていうのを考えたくなかったりとか。
あー、なるほど。まあ確かにサンフランシスコとかそうですもんね、うん、アメリカとか。
なんかお店をなんかレストランを選ぶときになんかここまずいかもって、おなんかそういう経験をしたくないから。
まずいじゃんっていうのも楽しいじゃないですか。
いや嫌じゃないですか。そんな食を無駄にしたくないじゃないですか。美味しい美味しい、美味しいもの食べたいですよ。
まあそうですけど。
で日本のこれでもこれに本当に日本だけかもしれないですけど、他の国にもあるかもしれないですけど、日本のすごい特殊なところって大体どの店もまずくないっていうところだと思うんで、それはすごいと思います。
確かにそれに慣れちゃってるのかもしれないですね。
うん、あのアメリカ行くと本当まずいところまずいんで。
逆にその感情面でないんですか、こういう環境いいなっていう利便性で。まあでも天気はそパーカーの居心地の気持ちよさみたいなのは、
まあでもなんかすごいプライオリティ高いっていうわけではないので、なんか結局ボストン住んでたんで、
うん、
うん、あ雨は好きじゃないかな。なんで雨がめっちゃ降るところは、あなんで多分ロンドンは苦手だと思います。まあなんか結局その大学生の後になんかもうちょっと旅行していれば、なんかそこら辺の感覚がもうちょっとつかめるのかもしれないですけどね。
今でもできますよ。
あなんで今からなんか旅行とか行けばですけど、なんか今だいたい出張でしか行ってないんで、で だいたいアメリカですし。
でも今からでも旅行行けるじゃないですか。
あ、もちろんです。なんで今から旅行行けばその感覚をつかめるかもしれないですけど、その今そのどこがどういうところがいいかって聞かれると、あんま出てこないっていう感じですかね。
行かないんですか。
うーん、今のところ予定はないですよね。で出張で、あの、まあ、この収録してる、時のでは来月 USA 行きますけど、まあ、行ってみたいところはちょこちょこありますけど、今のところなんか行こうってはならないっていう。
なるほどです。はい、そんな感じですかね。あとはデイリーメモの話とかちょっとだけしますか。はい、
そうですね。まあ今オフトピックですと、ノート上でオフトピッククラブっていうのをやっているんですけど、それが月額500円、で、まあ、いくつかそのメンバーに対して特典を提供しているんですけど、今年の2月からですかね、2月3月あたりからあのこのデイリーメモっていうのを始めて、基本的には平日、基本毎日、まあ、デイリーって呼んでるので、あの何かしら自分の今考えてることとか、なんか面白いと思ったことを、場合によってなんか面白い記事をベースに、なんか面白いと思ったことをなんか基本的に書いてるっていうところなんですけど、それがまあ今収録してる現在ですと80回ぐらいまで、やっていたので、まあ80回っていうと3ヶ月ぐらいかなと思うので、4ヶ月ぐらいか、なんでまあなんか多少なり続いたので、なんか今後もなんか続けていきたいなっていうのを思いました。
反響が高かったものってありますか。
なんですかね、それこそなんかたまに長文系のものを出したりするので、それはなんか別途記事化して、で場合によってはその記事を無料にしたりとかもしてるんですけど、直近だとあのビジョンプロのやつとか
出ましたね。
出ましたね。
最後まで疑ってました。
出ましたね。
いや
そうですよね
すごい見解を一言で言うとどうなんですか、ありかなしか。
ありじゃないですか。
おお。使ってみたいですよね、うん、でも本当に。
うん、使ってみたいですね。うん、なんか、うん、なんかさすがアップルだなっていうのは思いましたね。
どこら辺が。
うん、なんかその、なんですかね、その、他の VR ヘッドセットの話を聞くと、大体その、初めて VR 体験するときってやっぱ魔法みたいっていう言葉を使うじゃないですか。
はい。
でもそれってコンテンツに対して魔法って言うんですよね、大体。
うーん。
なんか例えばその海にいたような感じだったとか。
あー、ゲームとか。
そうですね、ゲームとか。
うーん。
なんかそれがすごいすごかったっていう、話をしてたんですけど、Appleのそのいろんな人がデモした中でやっぱりみんなほぼ共通でその It was like magic って魔法みたいだったっていうのを言うんですけど、でもそれってコンテンツではないんですよ。
操作性とか。
そうなんですよ、その UI とかそのどういうふうにその周りとインタラクションするかとか、その画面の中のスクリーンをコントロールするとか、そこら辺がなんか、うん、そこはアップルっぽいなっていうのを思いました。
触ってみたいですよね、それますます、
うん、あのアイトラック、まあその目で、その操作して、で指でタップしてそれでクリックするっていう、なんか、うん、コントローラーが必要ないっていうところと、あとはまあなんかベースがパスするベースが AR っていうところもなんかすごいなっていうのを思いますし、でもなんかこれ多分後のポッドキャストでも話しますけど、なんかその Apple って今までやっぱりそのインターフェースの革命を起こしてきた会社だなと思ったので、
そうですね、
今回もそれの一環かなと思って、結局最初は GUI とかマウスを組み込んだのはアップルですし、で、あの iPod のクリックウィール、あれも当時衝撃だったじゃないですか。で、ね、iPhone のタッチですよね。うん。
でもうマウスのいらない操作、スクリーンのない操作って、うん、あれやってみたいですよね。こう手で、うん、手だなんていうか、もうジェスチャーだけで。うんうん、操作できる、うん、目だけで操作できるみたいなのって体感してみたいな。
しかも腕を上げなくていいっていうのはやっぱすごいと思いましたね。やっぱ今までの VR ですとなんか腕を目の前に上げてそれで操作するみたいな、でも絶対腕って疲れるんで。
疲れちゃいますね。
うん、だからなんか、うん、結構やっぱそこら辺はすごいなっていうのは思ったのと、まあそれに対してメタがどうするのかっていう話ですけど、そこら辺はすごい気になりましたね。
これによってこうああいうデバイスヘッドセットがこうプラットフォーマーが作ることによってこう新しい市場みたいなのどんどん出てくるんですかね。ゲーム、
そうですね、
動画見てるとオフィスみたいな使い方してて、オフィスというか仕事で使うみたいなの、うんうん、あったじゃないですか、うん、なんかああいうのもっと加速するのかな、はい、そしたらもっと SaaS とか B 向けの会社があれに適応していくのがどうなるのかなみたいなの気になりますね。
でも本当にやっぱり Apple のこの Vision Pro のポジショニングの仕方ってもう最終的に Mac を多分リプレイしたりとかするものっていう、
うん、
本当になんか別のデバイス、なんかその AirPod とかそういうものではなくて完全別の、コンピューティングプラットフォームだっていう話をしてるので、なんかそこら辺はなんかその本気度やっぱ感じましたよね。
そんな話をデイリーノートでやってるので、
はい、
気になる方はチェックしてください。あと、はい、最近ショップを 立ち上げたので、それもチェックしてほしいですね。
そうですね、ちょっと去年ちょっとだけグッズを販売して、リアルイベントで、でそこの延長でちょっと、はい、ショップを来たので、今ちょっと在庫もちょっと限られてるので、まあ、随時追加したり、別のなんか新しいデザインのものを出したりとかすると思うので、はい、ぜひチェックしてください。
はい、概要欄に貼っておきます。はい、じゃあそんな感じで今回も聞いていただきありがとうございました、はい、気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラム、オフトピッククラブもノートでやっているので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。デイリーメモも読めます。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。